はい、皆様こんにちは、日本マイクロソフト坂下と申します、よろしくお願いいたします。私の部署ではですね、アドバタイジング&オンラインというところで、広告商品の企画開発、そしてですね、販売を手掛けている部署でございます。私の方で前半戦担当させていただきまして、そして後半戦の方ですね、事業開発担当しておる稲本の方より説明させていただきたいと思います。40分程度ですが、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、まずですね、タイトルの方なんですが、新モデルで儲けるということで、先ほどのですね、一つ前の Windows ストアのセッションと同様にですね、いかにこのアプリのモデルをですね、広告収益、収益としてデベロッパーの皆さんの収益としてどう還元するかというモデルをですね、ご紹介させていただきます。なかなか広告モデルというところでですね、新しい部分、分かりにくい部分あると思いますが、できるだけですね、ちょっと噛み砕いて説明したいと思いますので、お付き合いをお願いいたします。はい、本日のですね、トピックスになります。まず最初にですね、実際スマートフォンが中心になりますが、アプリのですね、市場、そしてユーザー動向について説明させていただきます。そしてその後にですね、マイクロソフトアドバタイジングのご紹介、そして収益モデルに関してご説明いたします。さらにですね、稲本のパートでは、実際の広告タグの実装、そしてですね、広告配信までのプロセス、一連の流れをですね、解説させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、まずですね、ご覧いただきたいのですが、こちらスマートフォンのアプリの市場動向になります。ご覧のようにですね、2012年国内スマートフォンのアプリ市場ということで、約140億円ですね、前年比 170% というですね、非常に急激なですね、市場の広がりというところを予測しています。一方でですね、マーケット非常に急激にですね、拡大しているんですが、ユーザーの方にですね、目を向けていただくとですね、直近1ヶ月に有料アプリをダウンロードしていないユーザーということで、 Android ユーザーですとですね 85%、 iPhone ユーザーですと 64% のユーザーが有料のアプリをダウンロードしていないという実績もございます。そしてダウンロードの選択基準、最も大事なことということは、無料のアプリであるというふうに多くの方が回答しているという実態がございます。さらにですね、無料のアプリにおいてのダウンロード数なんですが、約1ヶ月間に1個から4個ということが4割程度であるということで、1人のですね、ユーザーさんのスマートフォンでありタブレットの中のですね、その中のアプリのシェアを取るというのが、いかにですね、こう競争が激しくなっているかということがご覧いただけるかと思います。そしてですね、ダウンロード数に何が重要かというところなんですが、信頼できるマーケットで公開されていることが非常に重要であるというコメントもあります。そしてですね、向かって左手ですが、有料のアプリマーケット、非常に新規ユーザーもですね、増えまして拡大しているんですが、実はですね、1ユーザーあたり1アプリに対して投下できるお金というのがですね、2011年9月と12月3ヶ月間比べただけですが、300円から229円と、で iPhone ユーザーですと400円から423円から409円ということで、若干減少傾向にあるのかなというふうに考えられます。はい、で、アプリに関してのですね、収益モデル、大きく分けて4つあると思います。まずですね、有料アプリに関しては、まずそのままですね、有料版から公開すること、そしてですね、初期ダウンロードは無料、もしくはこうトライアル版ですね、というふうに始めていただいて、その後にですね、一定期間後に課金していただく、もしくはこうアップグレード版ですね、機能を制限したものではなくて全機能使い物に関して課金をしていくというモデルがございます。そしてですね、無料版に関しましては成果報酬型ということで、ある一定量のですね、送客であったり、実際店にですね、そのクーポン等を通していくことでお金が返ってくる成果報酬型のモデル、そしてですね、もう一つは広告のインプレッションですね、 CPM と書いてありますが、1000回あたりの広告の表示あたりの広告コストということで、広告の表示回数ですね、保証することで売上を、収益を上げていくというモデルがございます。そしてですね、今日のお話に関しましては、こっちのですね、無料アプリ、そして広告の CPM 保証型というところで、マイクロソフトアドバタイジングという組織、マイクロソフトアドバタイジングというですね、ブランドですね、サービスがどのように皆様をサポートさせていただけるかという点に絞ってお話をさせていただきたいと思います。はい、マイクロソフトというとですね、どういうふうなイメージでしょうか。 やはりエンタープライズのところがですね、どうしても強いというイメージがあるかと思いますが、ご覧のようにですね、積極的にコンシューマーサービスに関しても投資をしております。向かって左手ですね、コミュニケーション部分に関してはホットメール、そしてコンテンツに関しましても MSN、そしてですね、検索では Bing ということで、さらにはですね、先ほどキーノートでもありましたが、スカイドライブ、そして、ですね、昨年かな、買収しましたスカイプということで、コミュニケーションコンテンツサービスですね、非常に力を入れておりまして、そのすべて裏側でですね、コンシューマークラウドということで膨大なですね、ユーザー数、そしてその裏側のデータというものをですね、保持しておりまして、それをいかに活用していくかというのが私たちのキーに今後なっていくかと考えています。はい、そこでですね、さらにこれ非常に無料のモデルでですね、ほとんどのコンテンツ、検索サービス等を提供しているかと思いますが、そこどのようにですね、そのビジネスが回っているかというと、実は裏側でですね、マイクロソフトアドバタイジングという、ブランドを中心にですね、広告モデルで稼いでいるということで、皆さんユーザーさん向けには無料で成り立っていると、ビジネスが成り立っているという主体でございます。はい、ユーザーさん向けにはですね、非常にコンテンツとかですね、まあ、ニュースとかですね、検索とか、そういったまあサービスとして利便性を高めているんですが、裏側ではですね、広告の配信サーバーということで、広告アドプラットフォームをですね、保有しております。マイクロソフトアドバタイジングに関しまして、大きく2つのですね、広告配信のプラットフォームを持っています。一つについてはマイクロソフトメディアということで、マイクロソフト自身が実際に保持して自分たちで運用しているメディアですね、 MSN であるとかホットメールとかですね、ここに関してのビジネスのモデルと、もう一つはですね、マイクロソフトメディアネットワークというものがございまして、 MSN に限らずですね、トップサイト、有料サイトをですね、リクルーティングすることによってアドネットワークというものを構築しています。そこではですね、主にターゲティング広告であったりですね、クリックベースの課金の広告であったり、そういったネットワークをですね、実は展開をしております。そこのですね、主にセールス、そしてオペレーション、そしてマーケティングを担当しているのはマイクロソフトアドバタイジングというふうなことになります。で、まあ、規模感を見ていただいて分かるようにですね、MSN だけを見ていただいてもですね、MSN のホームページ1枚だけでですね、1ヶ月2300万のですね、ユニークユーザーがいます。で、約4億インプレッションということで、非常に多くのですね、アクセスを、いただいております。そして、アドネットワーク、右手ご覧いただきたいんですが、約5800万のですね、ユニークユーザーに月間リーチすることができまして、約30億インプレッション、月間で在庫としてございます。このようなですね、多くのインプレッション、ユーザーからのアクセスをですね、広告として収益化をしているというのが日々のビジネスでございます。はい、続きましてですね、マイクロソフトがコンテンツサービスでどのようなですね、ビジョンを目指しているかという説明になりますが、先ほどですね、どんなデバイスでも 最高の使い心地というふうなキーノートでのキーワードがあったかと思いますが、まさにマルチスクリーンエクスペリエンスということで、まあ、ユーザーさんのですね、デバイス、そしてですね、使用シーンが非常に多様化していると思います。それでこのようにですね、どんなデバイスであっても同じサービスをですね、どこでも利用できるというものをマイクロソフトとしては今後のビジョンとしております。そしてですね、こちら MSNBC US の事例でございますが、ニュースサイトですね、どのようなデバイスであってもですね、例えば PC、そして XBOX、モバイルアプリ、どのようなデバイスであっても最適化されたですね、コンテンツをお届けすることによって、まあ、シームレスなですね、コンテンツ提供が可能になっているということが、可能になっております。で、このようなですね、ものをですね、今後もマイクロソフトとしてはですね、推進していきたいというふうに考えています。はい、ここでですね、もう一度広告の話に戻らせていただきます。既存のですね、広告といいますとですね、やはりこう、ホームページ MSN にですね、出てくるようなですね、例えば 300×250 ピクセルのですね、バナーサイズであったりですね、この右手にあるのは縦長の 160×600 というですね、サイズというのが主流になっているかと思います。で、今回のですね、 Windows 8に関しましては非常にですね、そのユーザーとのインタラクションといいますか、タッチでのエクスペリエンスというのを重視しています。なので、これからですね、どのようなですね、実際にその Windows 8にフィットした形での最適化された形での広告の事例というものを ご説明させていただきますので、お付き合いいただきたいと思います。で、例えばですね、どのようなアクションがあるかといいますと、通常のバナーに加えてリッチメディア広告というものがあります。例えばマウスを置いていただくとですね、広告が広がるものとかございますが、今回ですね、タップトゥアクションということで、広告をタップしていただくことで何らかの広告が広がっていくとかですね、まあ、インタースティシャルということで、コンテンツとコンテンツの間にですね、広告が広がってくるとか、もしくはそこでイメージやビデオを展開できるといったものがですね、今回想定されております。ここでですね、一つ事例をですね、ご覧いただきたいと思います。まず先ほどもありましたが、スタート画面、 Windows 8のですね、スタート画面はですね、全ての緑色のですね、タイルとメトロ UI ということになっております。そこにですね、例えばニュースのアプリということでタップしていただくことで、このニュースのアプリが開きます。そしてですね、こちら全部コンテンツになりますが、実はですね、ここが広告になっています。これ 250×250 ピクセルということで、他のコンテンツにですね、馴染んだ形でのですね、最適化された形での広告の設置というものが今回の Windows 8アプリで可能になっています。はい、で、広告をですね、まあ、ここだけちょっとオファリングがあるなということで、タップしていただきますとですね、はい、タップしていただくことによってですね、特に、クライアントさんの広告員さんのサイトに飛んでいただくことなくですね、エキスパンドの、広告というものが、表示されます。そしてその中でですね、実際の、訴求ということで詳細情報ですね、オファリング等の訴求できますし、実際にですね、まあ、そのままバイボタンですね、このようにバイボタンを押していただくことで一気にですね、購入にまで結びつけていただくということも、広告主さんにとっては可能になっております。さらにですね、写真をスワイプしていただくことで、この中でよりですね、このオファリングに対しての体験という、詳細の体験というものをこの広告1枚の中でですね、経験していただくということが可能になっています。そしてですね、やはりこれコンテンツではなくて広告ですので、常にコンテンツに戻れるようにということで、オレンジのバーをタップしていただくことでアプリにいつでも戻っていただくことが可能になっています。はい、そしてですね、もう一つエンタメカテゴリーのアプリをご覧いただきたいと思いますが、こちらに関しましてもですね、コンテンツのですね、一部のようにですね、ご覧いただきたいんですが、この映画の紹介ですね、非常にですね、エンタメとかになってカテゴリーになってきますと、その映画のタイトルとか映画の内容自体がですね、コンテンツと広告で非常に区別がつきにくくなってくると思います。まあ、そこにですね、馴染んだ形でこのように一つ広告を実装いただいてですね、この広告をクリックしていただくとですね、ムービーのトレーラーが流れたりいたします。で、さらにですね、スクリーンを下にスクロール、横からスクロールしていただくことでゲームをプレイしていただくことができます。例えば、まあ、映画でのキャラクターを使ったようなですね、ゲームというものができますし、実際先ほどあの振動センサーとかですね、がついているという話ありましたが、タブレットをですね、振ったり傾けたりしていただくことで、このアプリの中のですね、ゲームの中のですね、キャラクターを操作したりしていくことができます。従来の PC ではですね、考えられなかったですね、広告展開、そしてそういったですね、ユーザーエクスペリエンスを提供することができるかなというふうに考えています。そしてですね、マイクロソフトアドバタイジングの話に、もう一回戻ってしまいますが、マイクロソフトアドバタイジングでですね、広告モデルで収益化していただくというところでのですね、競合優位性と他社との比較について、簡単に4点説明させていただきます。まず一つ目はですね、グローバルセールスということで、日本でもですね、60名以上のですね、セールスオペレーション体制を引いて日々広告、販売活動を実施しております。で、世界で見てみますとですね、約100のですね、リージョン、地域においてグローバルのセールスチームを持っております。ですので、マーケットの広がりとしましては、日本だけではなくですね、世界を見たアプリの開発、そして広告の販売というものを検討いただけるのかなというふうに思っています。そして2つ目はマルチスクリーンリーチということで、タブレット、そしてスマートフォン、そういったですね、そして Xbox 等のですね、マルチスクリーンに対応した広告の展開をできるかなと思います。そしてマイクロソフトアドバタイジングでは、スマートフォンだけの広告を売るというわけではなくてですね、トータルのですね、広告のソリューションとしまして、そこにスマートフォンだったりタブレットだったり、そういった広告をいかに組み込んでいくかというような提案を日々実施しております。 そして3つ目がですね、クオリティとリレバンシーと関連性ということなんですが、やはりですね、実際にアプリを作っていただいて、じゃあ広告を出しますといったときに、どんな広告主、どんなクリエイティブが出るのかというのは非常に気になることだと思います。実際その出ている広告によってアプリ自体の価値が下がったり上がったりすることも実際にあるかなと、懸念されるかなとは思います。そこにはですね、2点、クオリティを担保するための仕組みがございます。1つ目はですね、私たち掲載基準のですね、チームというのを持っていまして、例えば誇大広告であったりですね、薬事法に違反しているとかですね、もうこれを飲むと痩せますとかですね、そういった広告はですね、一切掲載基準でですね、弾いております。なので、実際のクリエイティブの絵の展開であったり、そこの中での、訴求している内容であったり、それをすべてですね、目で確認して、掲載基準で縛って、オプトアウトしている次第でございます。そしてですね、デベロッパーの皆様、アプリプロバイダーの皆様にとってもですね、例えばこの業種の広告主、この広告主はオプトアウトしたい、私のアプリと競合するとかですね、例えば自分のアプリの中で違う全く同様のカテゴリーのアプリを展開されたとしたらですね、実際皆さんのアプリがどんどん移っていくという展開も考えられますので、ここに関してはオプトアウトしたい、この業種に関して、このジャンルに関しては外したいといったものもですね、コンテンツプロバイダーの皆様から選択していただくことができます。そして4つ目はですね、収益最大化のプラットフォームであるという点でございます。私たちのマイクロソフトアドバタイジングということで、非常にですね、実績、すでにですね、多くの広告主様、多くの広告代理店様とのお付き合いがございます。そして後ほどですね、どのような収益モデルがあるかというのをもう少し詳細を稲本のほか説明させていただきたいというふうに思います。はい、そして私のスライド、こちら最後になります。日本におけるですね、広告主の掲載実績となります。自動車業界、そして金融業界、トラベル、そしてテクノロジー、電話会社、さらに消費財メーカーですね、数多くのですね、テレビ等でもご覧いただくようなですね、私ナショナルクライアントというふうに呼んでますが、大手のクライアント様からですね、多くの出稿を日々いただいております。このような広告主様と皆様のアプリをつなげることでですね、どのように収益、いかにですね、多くの収益を稼いで、そして皆様に還元していくかというところにご協力をさせていただきたいというふうに考えております。はい、それではですね、後半のパートではですね、広告設定のプロセス、そしてですね、実際タグのですね、どのようにコードを実装していくかというところの詳細を稲本より説明させていただきたいと思います。ありがとうございました。
はい、今ご紹介に預かりましたマイクロソフトの稲本でございます。よろしくお願いいたします。で、今ですね、坂下の方から、皆様に広告のですね、全般の、お話をさせていただきました。多分何となくイメージがですね、マイクロソフトと一緒にやると何となくいい広告が出て儲けられるんじゃないかなというちょっとイメージは湧いたと思うんですね。じゃあ実際に開発者の皆様が何をしなければいけないのかという部分に関して、簡単にご説明をさせていただきたいというふうに思います。すでにですね、先ほどの Windows Store のセッションですね、1個前のですね、佐藤のセッションの方をご覧になられた方はちょっとかぶる部分がありますが、そこをより詳細にご説明するという形にさせていただきたいというふうに思っております。で、すごく簡単なプロセスになります。まず1つ目ですね、Ado の SDK のダウンロードとそのアプリに組み込みをしてくださいと。非常にこのプロセスも非常に簡単です。で、その後に、配信のですね、ための情報の登録をしていただきます。この広告に、このアプリに対してアドを配信してほしいというのを、登録をしていただきます。そうすることによって我々の方から、広告配信というのをやります。2つの、方法があります。これを後ほどご説明させていただきます。で、実際に上がった、広告が売上が上がった後ですね、皆様の目で、売上の確認とかですね、広告効果の分析をしていただくという形になります。非常に簡単なプロセスになって、パブリッシャー、開発者の皆様にとってはですね、さほど手間がかからないプロセスになっています。じゃあ、始めようということですね。今、実は今の時点で、実際に先ほど、坂下の方が出てきたようなですね、すごい広告主さんの広告が配信されるということは今の時点でまだ、ございません。今コンシューマープレビューの段階でございます。最終的なですね、製品出荷までまだ、間がありまして、その間に関しましては我々も今回の Windows 8、この新しいエクスペリエンスの中で、どういう広告のエクスペリエンスが一番ユーザーさんにとって、広告主の方にとって、それから開発者のアプリの開発者の方にとって一番有効なのかということをですね、まさに今模索しているところです。なので、これから実際の製品出荷に向けてですね、これからですね、実際に パイロットというのを始める予定にしています。ただパイロットを始めてですね、いくつかの有料な広告主さんが広告に配信をしてくれる予定になっていますが、その前にですね、じゃあ広告のエクスペリエンスでどうなるのっていうのをですね、皆様がテストをやっぱりしたいだろうということであると思いますので、テストをするためのですね、手順というのはもう実は用意をされております。その手順の方をですね、こちらから今からご説明させていただきたいと思います。でもう一つですね、今回の広告に関しましては、マイクロソフトのこのマイクロソフトアドバタイジングというもの以外もですね、先ほどの佐藤のセッションに出られる方はお聞きになったと思いますが、我々の方はマイクロソフトの広告プラットフォームしか使えないというものではございません。 Windows 8に関しましては、競合他社さんの、広告プラットフォームによって配信することももちろん可能になります。ただ、現時点ですね、今のコンシューマープレビューという今の現時点で広告配信のですね、テストをすること自体がですね、実はこの我々のSDK しかございません。なのでまずは我々の SDK を使ってですね、どういうことが皆さん体験できるかということをですね、ぜひ皆様の方で体験いただければというふうに思います。非常にプロセスは簡単です。アドネ SDK のダウンロードとそれからアップエリアの組み込みをしてテスト広告を配信する、非常に簡単です。で、先ほどあの佐藤の方がちらっとご覧、お見せしたと思いますが、あれと同じようなものになります。じゃあこちらのステップをですね、今から簡単にご説明していきたいというふうに思います。まず最初にあのアドネ SDK を入手するということで、これはあのコンシューマープレビューを入手するサイトに行けばですね、そこでアプリ開発をすぐ始めるというところがあるので、ここをクリックしていただきますと VS の11のですね、エクスプレスのベータ版というのがですね、入手できます。でこちらを入手していただきますと、自動的に我々のアドネ SDK の方も入手できる形になっています。で、アドの SDK のですね、使い方とかに関しましては、ここのまず、サイトですね、advertising.microsoft.com という中に、デベロッパーさん向けのですね、やり方というのは、ちょっとまだこれ英語ですが、ございます。非常に簡単なんですが、一応こちらのサイトにも載っておりますし、アドの SDK そのものの組み込み方については、MSDN のドキュメントの方にもすでに、記載をしております。と、これまで言って英語でたくさん書いてあって大変だなと思われるかもしれませんが、まあ、実は非常に簡単なステップになっております。で何かというとですね、簡単に言いますと、すでにありますアドの SDK のですね、サンプルコードをですね、コピーしてアプリケーションに貼り付けるだけです。でサンプルコードもこちらにあります、上がリファレンスですね、参照するところをつけて、それであとは本文、1個などに関してこの5行を追加するだけです。場所、どこの場所にどういうタイプのアドを貼り付けるかというのを入れて、この下にあります、アプリケーション ID というのと、アドユニット ID というものをここに入れます。で、実際のこのアプリケーション ID とアドユニット ID というものが、後からご紹介いたしますパブセンターというシステムによって、お客様が情報を登録されて、このアプリケーションにアドを登録したいよというと、この ID が発行されます。で、その発行された ID を埋め込むことによって、そこに対してアドが、配信されるという仕組みになっています。ただ、今の時点では、まだパブセンターはありません。パブセンター自体はありますが、ライブで配信されるアドがありませんので、テストのアドを入れていただく形になります。でデフォルトで、テストクライアント、イメージ 250×250 というのがあります。でこれを使うことによって、すぐにアドを配信することができるようになっています。でテスト広告に関しましては、実はですね、もうすでに16種類のですね、広告のイメージというのをですね、ご用意させていただきます。なので皆様がアプリケーションを作るときにどういう広告をはめ込むと一番こういいのかなというのをですね、実はもう16個テストすることができると。で16個もですね、実際に掛け合わせになっていまして、まずは、アドのサイズですね、大きさ、先ほど坂下の方から紹介しました大きさがどういう大きさがあるかということと、それから中身がですね、イメージですね、イメージ、全面イメージのものであったり、イメージとテキストのもの、テキストだけのもの、それからビデオのものっていうものがあります。で中に、ね、ビデオを回すものっていうのもあります。でそれを、次に、クリックトゥアクションということで、そのアドをですね、クリックしたときにどういうアクションを起こすかということで、3つのアクションがあります。1つは、指定の URL に飛びます。でこの指定の URL に飛ぶというのは、この Windows 8の Metro UI のアプリケーションの中では、Metro の IE10 の方に飛んでいくという形になります。でもう1つは、先ほどの坂下のところでちょっとご紹介したような形で、全画面のものが立ち上がります。でその全画面のものが、フルスクリーンの、イメージのものであるか、もしくはフルスクリーンのビデオのサンプルがあります。先ほどここでシャカシャカ動かすのはまだ、実装されておりませんので、あくまでフルスクリーンの、イメージか、フルスクリーンのビデオのサンプルになります。で、実際の開発者の方々はですね、このクリックした後っていうのは、これは広告 なので全部広告主さんが作られます。ですから先ほどのこのシャカシャカするやつは別に皆さんが作る必要はなくて広告主の方が作られます。でどういう広告がいいかというのも、そこで合わせて一緒にやっていくという形になっていきます。それではですね、テスト広告のデモというか、ビデオの方を、これからご紹介したいと思います。でどういうことをやるかというと、もうすでに先ほどのですね、SDK の中に入っているサンプルのアプリを、作ります。動画のサンプルアプリがありますが、そこにテスト広告、250×250 のバナー広告を埋め込みます。で埋め込んだ後にそれをクリックするとフルスクリーンの広告が上がると。でここまでの一連の作業というのをまとめたビデオをご紹介させていただきたいというふうに思います。まず一番最初にですね、ビジュアルスタジオのエクスプレスを使います。でそこの中でサンプルのですね、アプリケーションというのをですね、まず読み込みます。でこれはメディアプレイのサンプルがあるので、先ほどご覧いただいたうさぎのやつですね、あれは実はサンプルでも入ってますので、あれを、皆さん分かりやすいようにということで、入れてみました。そうするとこういう形でサンプルが、出てきます。これはあくまでサンプルですので、今回の、アドのところには関係なく普通に使っていただけるもので、すでにこれを組み込まれています。でこういう皆さんがアプリケーションを作られたときに、このアプリケーションのところの横にちょっとアドをつけたいなと思ったときに、これに対してアドをつけるということをこれからご覧いただきたいというふうに思います。でまず配信コードをですね、埋め込みをしていくという形になります。でまずはですね、リファレンスですね、参照をですね、頭のところにですね、追加していく形になります。でこちらでですね、アドの SDK をですね、リファレンスするということをですね、参照マネージャーの方から、クリックしてですね、追加を、頭にまずしていきます。でその後にですね、ヘッドのセクションの中にですね、JS のライブラリーで、今回の JS を使います。で JS のライブラリーで読み込みのコードを追加をしていきます。この2行ですね、はい、先ほどちょっとご覧いただいたものです。でこれをまず、組み込みをしてライブラリー参照をつけた後に実際の配信コードを埋め込む形になります。で配信コードは先ほどご覧いただいた5行です。で、あの SDK は5行だけですので、あの5行を追加する形になります。でこちらですね、この5行を追加します。で実際にどこの位置に出すかとか、どういうアドを出すかっていうのをこの中で指定する形になります。まあ、本当にこれだけで終了です。この5行を追加するだけで、実際終わりですし、実際中はどこに配置をするかというのと、どういう、アドを出すかということですね。でアウトプットをどれにクリックアクションをどうするかというだけです。それだけで、決定します。そうするとこういう形で実際に、アドが貼られる形になります。でこれもアドですので、これをクリックすると先ほどお話ししたようにこういうフルスクリーンの広告が表示されます。でこのフルスクリーン広告はあくまでアプリの中に展開されているイメージなので、タップをするとですね、またアプリの方に戻るという形で、アプリから出ないで広告を見ていただくというようなエクスペリエンスを出すことができます。ブラウザに飛ばしてしまいますと、ブラウザに行ってしまいますので、またこうスクロールしていってアプリに戻ってこなければいけませんが、これですと実際にフルスクリーンで一旦広告の方に行って、またタップするとまたアプリに戻れるという利便性があります。では今のような広告をですね、販売配信するパターンというのはどういうのがあるかというのをですね、ご紹介させていただきたいと思います。広告主さんがいらっしゃいまして、実際の広告があります。これについてはですね、まず一つは、マイクロソフトの営業がですね、売っていきます。特定のアプリケーションに広告を配信するという指名買いですね、広告主さんはこのアプリケーションに対して広告を配信したいと、非常に親和性が高いから、非常にたくさんユーザーさんを集めているかということで指名買いをします。そういうケースはですね、我々の営業部隊がいい広告主さんと、それからいいアプリケーションメーカーさんをマッチングさせていただいて、我々の方で販売をしていきます。当然単価が高いです。普通にやるよりは当然単価が高く売れるものです。ですから皆さんの収益性も非常に上がっていきます。ただ全てが、指名買いができるわけではないという形になります。そうすると先ほど坂下の方からご紹介させていただきましたネットワークという形になりまして、アプリと航空主さんのマッチングをするシステムというのを我々の方で持っています。でこちらで売ることができなければ、このマッチングシステムを使ってですね、より収益性の高い広告を配信するということをやっていく予定にしております。でこの辺のですね、広告のそのやり方っていうのはもちろん我々独自、マイクロソフト独自ではなくて、他社さんも同じようなことをやられていると思いますが、ここはですね、じゃあどういう広告があって、どういう広告主さんを持っていて、どういう単価の高い広告が出せるかというところに関しましては、先ほど坂下の方からご説明させていただいた 通りでございます。そこが我々の非常に強みだというふうに考えております。じゃあ広告モデルの条件何ですかということに関してはですね、これはまだこれからパイロットなので細かいことはこれから決めていきますが、現時点ではですね、先ほどお話しした実際のですね、広告表示回数に応じた売上に関してレベニューシェアをさせていただきたいというふうに思っています。ですね、今の時点で Android とかそれから iOS 上での広告っていうのはあるかと思いますが、そちらの広告の大体通常の収益のパターンというのが大体 7-3 というのが 70% が開発者様で 30% が大体こちら側の取り分というふうな形になっていると思いますが、そちらに関しましてはそれよりは悪い条件ではなく同等もしくはいい条件で展開させていただくということを我々の方も想定をしております。同じ条件であってもその広告単価が高ければ結果的に懐に入る金は高いということは簡単に ご理解いただけるというふうに思っています。で、営業モデルとして先ほどご紹介いたしました市場にマッチした広告在庫の販売をしていきますので、高い単価で売れるということが結果的には取り分が仮に同じだったとしても皆様の手元に入るお金は高いということが分かるというふうに思います。で、契約に関しましても、これまだ詳細は決まっておりませんが、基本的には1年から2年の、基本的な契約をさせていただきます。ただ、じゃあ1年契約したら、ずっとやらなきゃいけないのかって、そういうことはありません。柔軟なですね、解約条項を設けておりますし、それから、何度も何度もですね、契約書を書くのめんどくさいということもあると思います。それに関しましては一度契約していただければ基本的には自動更新という形で契約も非常に簡単になっておりますし、もちろんじゃあマイクロソフトの広告を入れたら他の広告入れられないのかと、そんなことはございません。マイクロソフトの広告を入れて、もちろん他社さんの広告を入れていただいても結構です。ここの排他性というのはございません。なので非常に柔軟になっているというところが挙げられます。ではですね、ここまでがですね、今すぐ皆さんがやっていただけることです。で、ここから先はですね、じゃあ実際に製品出荷に向けてどういうことが必要になるかということを少し覚えておいていただきたいなということでご紹介したいと思います。で、実際にですね、広告配信のためのですね、登録の情報という情報の登録というものと、それから売上の確認とか広告効果の分析ですね、これを行うためのツールということで、我々はマイクロソフトアドバタイジングのパブセンターというツールを持っております。これは皆様が実際にサイトからアクセスできるものになっています。こちらを使ってですね、登録とかですね、効果の分析をしていただきます。で、これはですね、パブセンターマイクロソフト .com というところにあります。で、これについてはですね、我々の Windows Live ID を取得していただきまして、それからパブセンターにサインアップをしていただくというプロセスになります。で、こちらに関しては今すでにこのサイト自体は立ち上がっています。で、全部英語になっているということと、それから今ですね、実際テストでやろうと思ってもですね、日本のですね、ロケールでですね、ログインするとですね、エラーでちょっと弾かれるということで、US のライブ ID を取らないと今ちょっとこちらテストで入れない形になっています。ただ、先ほどお話ししました通り、まだライブ配信されませんので、こちらこういうものがあるよということと、この中身がどうなっているのかっていうのと、見たい方はですね、US のライブ ID を取っていただいて、中をチェックしていただくということは可能になっております。今日は手順だけ簡単にご紹介したいと思います。まあ、ライブ ID でパブセンターの方にサインアップをしていただきます。そうするとですね、実際に登録するアプリケーションのですね、登録ですね、それとデバイスのタイプというのをここで登録していただきます。で、このパブセンター自体はですね、この Windows 8だけではなくて、我々が持っている Windows Phone であるとか、他のですね、パブリッシャー様、要するにデベロップアプリケーションを登録される方々がいろんなもので使えるものになっているので、この中で例えば今回であれば Windows 8というものをデバイスタイプに選んでいただくという形になります。で、実際にですね、そこに対して、アプリに配信する広告を作成するということで、広告自体を作成するというのは、こういう広告を、この中に配置しますということを登録いただきます。広告の名前の登録とですね、サイズの選択をしていきます。で、広告自体は後で追加が可能です。それから、広告カテゴリーのですね、指定配信というのができます。例えば、こういうカテゴリーの広告を出したい。自分のアプリケーションだったら、自動車の向けの広告を出したいとかですね、そういうような、指定ができます。それからもう一つ、先ほど坂下が言いました、排除したい広告ですね。ここの広告はダメだと。自分のところは旅行のサイトを運営してるけど、他の旅行サイトの広告出たらたまらないということで、それはこことこことここは出してほしくないよっていうのをここで実は入れることができます。なので、出したい業種の広告とか、出したくないサイトの広告っていうのをここで指定することができるようになっています。で、それで実際作成するとですね、先ほどお話しましたアプリケーション ID とアドユニット ID というのが生成されます。で、ここで生成されました ID を先ほどの実際のアプリケーションの中に埋め込んでいただくと という形になります。そうするとここで先ほど出しました条件に従った形でアドが出ていくという形になります。でもちろん一旦アドを、アドの設定を行うだけではなくて、その後もですね、追加でアプリケーションの登録とか、それから広告の設定とかという管理とかにも全部ここで行うことが可能になっています。でもちろん、実際にですね、広告の設定とか管理をするだけではなくて、売上ですね、じゃあどのくらい上がったの、売上が上がったのかということもですね、ここのレポート確認ができるような形になっています。これは本当初期画面なんであまりよく分かりませんが、例えばこちらのですね、部分に出ているのは、Today's Earning というのと This Month Earning ということで、今月いくら儲かり、今日いくら儲かりましたか、で今月いくら儲かりましたかっていうのが、タイムリーにこう出てきて、お今月いくら俺お金が手元に入ったなというのが分かるような形になっています。もちろんいろんな細かいレポートがこの後、用意されて皆様が確認することができるようになっています。以上がですね、我々がご提供いたしますマイクロソフトアドバタイジングということになります。で最後にまとめとしてもう一度おさらいさせてください。まずですね、皆様にですね、開発するアプリで儲けることを考えていただきたいというふうに思います。でアプリケーションというのはただで配布するもので、ただアプリケーションを、皆さんに認知してもらうというのではなくて、やはり開発したアプリケーションというのは何らかの方法で、マネタイズする、収益化をするということが非常に重要になると思います。まずそこの時点をまず考えていただきたいと思います。でその中でこう儲ける手段の中に、先ほどありました課金とかも当然ありますが、広告があるということを覚えてください。で最初にですね、坂下の方から話がありました。アプリケーションですね、やはり無料のアプリケーションが非常にダウンロードされやすいと。で無料のアプリケーションをダウンロードしたときに、後々もちろん、収益化する、そのアプリケーション自体収益化することも可能ですし、そこで広告で儲けることも十分できるということを、考えてください。いろんなコンビネーションがあります。ずっと広告を出し続けて優勝版は広告を出さないとかですね、いろんな方法があると思います。その無償のアプリケーションを出している間のマネタイゼーションとして、ぜひ広告ですねを考えていただければというふうに思います。でその広告というのがあまりにも広告していてですね、アプリケーションの一部がですね、そぎ取られてしまうというふうにユーザーさんが感じると、非常に、まあ、言い方を言うとうざったい感じがするというふうに思います。皆さんスマートフォンでいろんなアプリケーション、私も使っています。下の方がだいたいこうずっとアドがずっと続いてきて、全体の画面の一部をこう奪ってしまうようなイメージがあると思います。ああいうふうなアプリケーションをやったときに、クリックされる率はもしかしたら高いかもしれませんが、やっぱりユーザーとしてはちょっとしかも関係ないな、自分が天気のアプリを見てるのになんかずっとなんか麻雀サイトのやつがずっと出てきたらちょっと違うなというふうに思ったりとかすることあると思うんですね。そういうような形にならないようなエクスペリエンスというのを我々の方は提供したいというふうに思っています。そして広告で儲けるんであれば、マイクロソフトのソリューションというのをぜひ検討してくださいと。もちろんマイクロソフトなきゃダメということではありませんが、我々は自信を持って皆さんにご提供する自信があります。ですのでマイクロソフトのソリューションというのを検討していただければというふうに思います。そのためにはですね、まずですね、アドの SDK をダウンロードしてテストで組み込んで評価してください。でこちら皆さんも手元で評価する分には、表に出るわけでは全然ございませんから、どういうことがこの Windows 8という新しいユーザーさんにとっても、広告主にとっても、それから開発者の皆さんにとっても新しいエクスペリエンスの中で、どういうふうに広告っていうのが出てくるのかっていうのを皆さんの中で試行錯誤できる唯一のソリューションというのが我々今のアドの SDK です。ですからここのアドの SDK をダウンロードしてテストで組み込んでいただければというふうに思います。非常に簡単です。先ほどあったような簡単なものですので、ぜひ考えていただければと思います。でもちろん最後のお願いですが、出荷時にはですね、マイクロソフトの広告サービスでぜひ設けていただきたいというふうに我々も考えておりますので、ぜひご検討の方よろしくお願いしたいというふうに思います。短い時間ではございましたが、これで、私と坂下のセッションの方を終わりにさせていただきたいと思います。で最後にアンケートの方、PL00 になりますので、アンケートの方よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。